聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記第2章の4節から9節までを朗読いたします。これが天地創造の由来である。主なる神が地と天を作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て、土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、またその中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。もう一箇所。ヨハネによる福音書第20章19節から23節まで。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。以上でございます。
ただいまは、新約聖書のヨハネによる福音書20章19節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。この話において、まず私たちは主イエスが復活された日の夕方、その夕方に弟子たちが一つの家に集まっていた、そのことに心を止めたいと思います。19節を見ますと、その弟子たちは恐れに満ちて家の戸に鍵をかけて閉じこもっていたことが語られています。一つに集まっているということよりも、自分たちの中に閉じこもっていることを強調しているように思われますし、それはその通りです。そしてその点はもちろん大事なことですから、また後から振り返ってみたいと思っております。ただそれ以前に、やはりまず私たちは、彼らが一つの家に集まっていた、それが決して当たり前のことではないということを覚えつつ、思い巡らしたい、そう思うのです。で、そもそもイエス様がユダヤ人たちに捕らえられて十字架につけられたとき、弟子たちはどうしていたか。みんな怖くなって逃げてしまいました。そしてバラバラになっておりました。さらに言うならば、イエス様が復活されたこの日の朝も、ペトロとこのヨハネによる福音書の20章の初めに従いますならば、 ペテロともう一人の弟子がマグダラのマリアを通してイエス様の遺体が誰かに取り去られてしまった、そういう知らせを受けてイエス様のお墓まで行っております。そしてそのお墓が空になっていることを確認し、しかも何らかの信仰の火を灯された、そのようにまで言われている。それでもその二人の弟子は結局それだけで終わってしまいまして、それぞれ自分の家にバラバラに帰ってしまった、そのように語られておりました。そのように弟子たちはこの時バラバラになっていたはずなんです。で、時間が経って、夕方になると、この20章の19節ですが、彼らは一つの家に集まっていた。そのあたりはどうして集まってきたのか、詳しい事情は何も記されておりませんが、ただ私たちが今心に留めたいのは、この箇所に関して教会はこれを教会の礼拝の姿としてずっと理解してきたということであります。日曜日、主イエスが復活された日に、弟子たちはそれぞれのところから一つのところに集められていた、集まっていた。それがまさに復活したイエス様をキリストとして礼拝する、私たちの主として礼拝する教会の礼拝の原型であると、やはり理解してきたんですね。いや、彼らはユダヤ人を恐れてひっそり閉じこもっていただけではないか、別に神様を礼拝していたわけではないじゃないか、そう言いたくなるかもしれません。そしてそれはその通りかもしれません。そこには天を仰ぐような喜びがあったわけでもなく、聖なる主の前に厳粛に集う厳かさもなかったかもしれない。礼拝らしい要素はそこにはなかったかもしれない。しかし教会が理解する礼拝というのは、根本的には人間が自分で作るものではありません。私たちが自分で持ち合わせている宗教心であるとか、明るさであるとか、清らかさを持ち寄ってみんなで礼拝を作っているのではない。むしろ神の前では、聖書の視点ですが、神の前では私たちは根本的には破れたものなのです。恐れに満ちていたり、人生の悲しみや重荷を背負って打ちひしがれていたり、そこに信仰があるとは思えないような、そういうものを全てのものが抱えている。でもそういう破れたものを集めて、その集まりを、破れた集まりを主の日の礼拝としてくださるのは、そこに臨んでくださる復活の主イエスご自身以外の誰でもないのです。確かに集まる者自身なんかどうでもいいんだ、いさえすればいいんだ、そういう乱暴なことを言いたいわけではありません。それでもあえて言うなら、やはり私たちは、やはり自分ではどうすることもできない破れや罪というものを持ったそのものの集まりの中に、復活の主イエスが立ってくださり、その主がそこを礼拝の場、神を崇める場と作り変えてくださっている。そこで礼拝は成立しているのです。このヨハネによる福音書の20章の19節にもう一度戻ってみます。弟子たちはユダヤ人たちを恐れて家の戸に鍵をかけていました。恐れのあまり固くなになって心を閉ざしていました。それは彼らの不信仰と言えるかもしれませんし、 罪ということもできるでありましょう。いや、むしろそう言うべきでありましょう。でもそういう罪が支配しているただ中に、主イエスが来てくださって、真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われたのです。そのように、今も生きておられる主イエスご自身が、私たちの真ん中に立って、神の平和を宣言してくださる。そこに神の平和が生まれるのであり、そこに神を私たちの主として礼拝する交わりが成立したんです。この時はそういう群れだったんです。そういう礼拝の群れだったんです。で、ちなみに、カール・バルトという神学者がおりますが、このところに関してこういうことを言っているそうです。神が人間のところに来られるときはいつもそうなんだと。神が人間のところに来られるときはいつもこのようにされるのだと。家の戸に鍵がかかっているのに、それをすり抜けるようにして、主イエスが入ってこられた。いや、2000年前だから、そんな幽霊みたいな、またはスーパーマンみたいな話ができたんだ。みんながそんなことを信じたんだ。そういう話ではないんです。あるいは、この時の弟子たちがあまりにもだらしなかったから、イエス様がこの時だけこういうことをしてみせたんだ。そういう話でもない。神が私たちのところを訪れるときは、いつもこのようにされる。逆に言えば、私たちはいつも、どこかやはり神に心を閉ざしているのです。そうせざるを得ないものを抱えて生きているのです。またそのようになってしまう罪を私たちは負っている。そこに、主が本当に扉を、すり抜けるわけではありませんけれども、そのただ中に主が入ってきてくださり、内側から親しく私たちを開いて、それを礼拝の場に、いや、そこに礼拝の場を創造してくださる。そういうことです。次の20節を見ますと、そのように言いながら、主イエスがご自身の手と脇腹とをお見せになった。そうありますが、これもなかなか印象的な言葉です。手と脇腹、それは何よりもイエス様が十字架の上で負われた傷跡のはっきりと残っているところです。主イエスでさえも裏切るような弟子たちのその罪、そのために固くなりになって心を閉ざしてしまう、そういう私たちの罪をイエス様は、そういう罪をこそイエス様は十字架の上で責めるのではなく、ご自分の身に担ってくださったんです。そしてその十字架の傷をかけて、ご自分の命を捧げて、イエス様は私たちをその罪から解放してくださった。その印が手と脇腹に刻むようにしてついている。それをイエス様はお見せになったんですね。そのような神の恵みの技、救いの恵みをイエス様がこの礼拝の中で示してくださっている。だからこそ弟子たちは主を見て喜んだ。ここで初めてです。弟子たちは、ここにおられるのが主ご自身であること、そしてその方が私たちを罪から許して、罪から解放して、これからどんな時であっても一緒にいてくださることを知ることによって、神の平和を、主の平和を知り喜ぶことができた。そこに喜びの礼拝が作られたの。 そしてこのことこそが、まあ、毎週、まあ、この教会でももちろんそうです。毎週のすべての教会において、毎週の日曜日に集まる礼拝で起こっている事柄に他なりません。ご自身の愛する御子イエス様を私たちに与えてくださった神の恵みの出来事、それが起こるのがこの礼拝です。そしてそこからその恵みを携えて出ていくのがこの礼拝です。そこで宣言された主の平和を分かち合っていくのがこの礼拝です。繰り返しになりますが、そこでは私たちが自分で持ち合わせている信仰心を寄せ集めてくるのではありません。自分が持っている心の平安、心の喜びというものを用意して集まる必要はありません。根本的に破れている、罪以外には何もないような、この自分の身をそこに置くのです。その破れの中に、望んでくださる復活の主が、私たちに平和があるように、あなた方に平和があるようにと宣言してくださる。その神の平和を私たちは喜ぶのです。その神の平和を来る週ごとに自分のものとし携えて出ていくのです。まあ、最後にもう一つ、まあ、今日の箇所で、まあ、今日のところで箇所で申しますと22節の言葉を見て終わりたいと思います。まあ、22節ですが、まあ、こうした事柄があってから、主は弟子たちに息を吹きかけて言われます。聖霊を受けなさい。まあ、今、詳しいことはもう申すゆとりがありませんが、ここでイエス様が弟子たちに息を吹きかけた、と言われますのは、まあ、初めに一緒に読んでいただいた旧約聖書の創世記2章にある人間が創造された時の話と結びついております。まあ、ご覧になる方は、旧約聖書の、2ページですかね、まあ、創世記の2章、特に7節の言葉ですが、このように言われておりました。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。な、神が天地創造の時に人間を作られた時、まあ、土の塵で人間を形作ったのですが、それだけでは、人は人間とはなりませんでした。その人の鼻に神ご自身の命の息を吹き入れた時に初めて人は生きるもの、命あるものとなった、まあ、そういうことです。で、これはただ人間が創造された時点で神の息である聖霊を吹き入れられる必要があった。それだけの話ではありません。むしろ、それは人が生きるというのは、神ご自身の命の息である聖霊をいつも呼吸するようにして、初めて生きることができるんだ。本当の人間としての命を、神に創造された人間としての命を生きることができる、そのことを意味しています。人はそのように、自分を超えた神の命に共に預かるときに初めて生きるものとなり、人間として生きる命を、生活を始めることができる、そういうことを意味しているのです。 今改めてヨハネによる福音書の20章において復活されたイエス様が弟子たちに息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われました。主イエスの息であり神の息である聖霊を受けて私たちはイエス様ご自身のうちにある命、天の命に預かることができる。そのようにしてイエス様の命にいつも預かることによって初めて私たちは本当に生きたものとなる。本当の命、天の命を生きるものとなる。そのことが実現したのです。ユダヤ人を恐れてひたすら自分の中に閉じこもるしかなかった。そういう弟子たちです。そのように自分が本当に生きる意味も価値も見出すことができない、見失ってしまっている私たちです。でもそういう私たちにしっかりしなさいと咎めるのではなくて、そのただ中に入ってきてくださり、親しく平和を宣言してくださり、そしてご自身の命の息を吹きかけてくださる。その命の交わりにあって私たちは本当に人間として神に作られたものとして生かされることができる。そしてこの世を超えた命に預かりながらそれを伝えていく、分かち合っていく使命を与えられているのです。今日のこの礼拝も、もちろん目には見えません。しかし聖霊において主イエスが真ん中に立っていてくださる。私たちはその主の口から出る言葉によってその息に預かって新しく人として生きるものとされて命の息を与えられていく、立ち上がされていく、そしてその主に生かされたものとして新しい主の歩みに歩み出していくのです。この礼拝から私たちの本当に人として生かされる新しい命を改めて覚えつつこの主の歩みに踏み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、復活の主が弟子たちにご自身を表してくださった物語を通して、今日も私たちが天の命、あなたの命に生きるものとされたことを知らされ、感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。私たち自身を顧みるとき、生きる意味、生きる価値というものを見出すことができず、恐れと不安にうずくまる以外にない自分を、私たちは見出します。しかしそういう私たちをあなたはいつも集めて、弟子たちと同じように命の息を与え、新しい命に生かしてくださること、さまざまな苦しみや悲しみ、人間の罪の痛みを覚えるこの世にあって、どうかそのようなあなたの命に生きる希望を私たちに与えてください。あなたの命に生かされながら、その限りない平和と恵みを分かち合うものとして、このところから使わされていくことができますように、そのところで生きることができるように、どうぞ導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前の捧げします。